リスさ
ーん。え？どうした？
しんどい。しんどい。
え、どうしたの？
疲れた。
え、何に疲れたの？
いろいろと、もうね、もうね、
何かの
先週からね、今週にかけてのね、このハードスケジュールっぷりをね、どう説明したらいいんでしょう、これ。
聞きたい。
え、いや、まあ、いろいろと、お仕事忙しい、歌の練習忙しい、帰ってくるの何時これ、みたいな感じの、うん。いやー、今日もまともに、まともにというか、お昼寝できておりませんので、妙なテンションでお送りしております。
いやー、大丈夫？
え？
なんで？大丈夫なの？
いやー、大丈夫じゃないですか？多分。
多分？
多分ね。
多分ね。
あ、というわけで、アリスさん、お久しぶりでございます。
お久しぶりです。
ちょっと音量の、お久しぶりなので、ちょっとだけマイクの音量テストしておきましょうか。はい、まず私、自称スーパー用心棒、HR です。私のマイクはこんな感じで大丈夫だろうかな？アリスさん。
はい、アリスは本当は多分この位置で喋れば一番ちょうどいいと思うんですけれども。
ちょっと待ってね、いつもよりでかい感じかな。
あ、ほんと？じゃあこのくらいでいいかな。
多分大丈夫だと。
この位置で大丈夫かな。
大丈夫だ、問題、ない。
よっしゃ。
はい。というわけでですね、どれぐらい忙しかったかと言いますと、私ですね、某特大ラムを作るためにですね、何でしたっけ、あっちの方行ってたんです。ザンジバルの方に向かうためにですね、何でしたっけ、ザンジバルの方に向かうために、で、特大ラムじゃない、万能特注ラムを買うために、マリンディで材料を仕入れようと、マリンディまで行ってたんですよ。で、まあ、
うん、
続きは翌日でもやろうかなって思ってたんですが、まあ、その日からですね、ちょっといろいろとこう、ラッシュがございまして、
うん。
今まで大公開時代オンラインログインできておりません。
お、そうなの？
はい、そうです。で、まあ、ちょくちょくハマってた、某プラネットサイド2も、一週間に一回プレイしたかしてなか、ないか、そんな感じの、全然、遊べてない状態です。
ありゃー、お疲れ様です。
で、いわゆる、電車の行き帰りでやってたスマートフォンの、白猫プロジェクトなんかあるじゃないですか。
はい。
あれもここ数日電車で行き帰りしてないので、
ログインしてないんですね。
ほぼプレイできてないです。
ありゃー。
そして、最近始まりました噂の某ポケモン GO です。
はい。
ポケモンが GO するやつですが。
はい。やりましたか？
やってますよ、もちろん。
あー、僕まだなんですよ。
あ、そうですか。うん。いやー、あれはですね、うちの会社の、社長がハマりまして、
うん。
で、なんか、目の前にですね。
うん。
会社の目の前にこう、なんか、陣営分かれて取り合いをするこう、ジムがあるんですよ。
おうおうおうおう。
はい。で、そこをこうね、会社を上げて取るぞみたいな、維持するぞみたいな感じになってまして。
うん。
まあ、うん。頑張ってます。はい。しかし、あれですよ、そのポケモン GO といえば、何でしたっけ、初代のポケモン151匹がメインになってるんですよ。
うん。
一番最初の、赤、緑。で、後から出てきた青。さらに、黄色ですね。その、うん、ね、初代ポケモンがメインになってまして、私、ガリガリの初代世代なんですよ、実を言うと。
僕もですよ。
ゴリゴリの初代世代なの。あ、アリスさん、年齢バレます。はい。
え？そんなことないよ。
そんなことないですか。
アリスは12歳だからね。
あ、そっか、アリスさん12歳ですからね。
そうだよ。
でですね、まあ、てか今更なんですけど、まあ多分初代ポケモン150匹多分見たら全部言えると思うんですよ。で、かつ、どのキャラが、何属性かも、大体覚えてます。ほぼ覚えてます。
なんかさ、
はい。
アニメになった時にさ、はい、151 匹の全部の名前が出る歌があったよね。
あれですよね、何でしたっけ。ポケモン言えるかなってやつですよね。
そうそうそうそうそう、そう、はい。あの歌は歌えてたんだけど、もう忘れた。
忘れましたね、さすがに。最初の、最初だけ言える感じですね。まあでもね、そのポケモン GO に関しましては、何でしたっけ、その当時ね、思い入れのあるポケモンっていうのが、その、やっぱり出てくるわけじゃないですか。3D グラフィックになってね。ちょっと嬉しかったりしますよ。まあ、ぶっちゃけね、初代の次は、ポケモンのゴールドシルバーでしたっけ？金銀ですね。
うん。
ダイヤモンドとか金銀になった時点では、私もうすでにポケモンは卒業してました。
僕もね。
はい、やってなかったんです。
でもね、
はい。
なんだっけ、ホワイトとブラックの時には、
はい。
あれ？どっちだったっけかな？どっちかやってたの。
ああ、私でももう、すでにやってなかった
ですね。ポケモン捕まえる方。白い方かな？ホワイトかな？
まあ、ですんで、ね、こうね、やってくるのは嬉しいですね。で、まあその、まだ見つけてないポケモンとかシルエットで出てきてですね。もう、お知り合いとか友達の方に、このシルエット何？とかって聞かれるんですよ。
うん。
で、それをパッと答えれるっていうのがね。はい。あとはですね、その、最近だと、ポケモン GO バブルか何かでですね、すごく、儲かるらしくてですね。
うん。
例えば私の知ってる方なんかは、大阪城公園などをはじめとしたですね、
うん、
いわゆるレアポケモンが出るスポットなどでですね、モバイルバッテリーを売って歩いてるとからしいですよ。携帯のほら、モバイルバッテリーあるじゃないですか。
うん、うん、うん。
充電器ね。あれをその、うん、現地でこうね、モバイルバッテリー、うんうん、モバイルバッテリーがすかーみたいな感じで。
でもなんか不動産屋もね。
はい。
ここの家っていうか、ここのマンションとかは、
まあ、近くにポケストップあるぜ。
ありますよとか言って。
はいはいはい。
なんかもうそういう、こう、売り出しの宣伝文句になってたりとか。
まあ、一種のもう社会現象になってますよね。
ですなぁ。
ただ逆にそれによってその事故とかもちょくちょく出てますので、まあ、プレイされる方は本当に周りを見ながら気をつけつつ、プレイをしてください。運転中とか、なんかは絶対プレイしちゃダメだぜ。スーパー用心棒との約束だ。はい。まあ、そうというわけでですね、すでになんか、ゲーム内のチャットルームでは、カイリュー手に入れたで、っていう方がいらっしゃいます。すげー！マジすげ
ー！うわーい。
ただ、まあ、初代の知識で申し訳ないんですけど、カイリューって飛行と、ドラゴンなんですよね、属性が。
うん。
で、初代だと、まあ、ドラゴン属性&飛行って、こう、氷属性に分かったんです。
うん。
で、初代の場合は、氷属性の技である吹雪とかがものすごく強かった、猛威を振るっててですね。
うんうん。
まあ、そのおかげで、海竜さんは、ステータスは非常に高いけど、属性相性で非常に残念なことになってるという、残念なポケモンだったんですが、ポケモン GO では随分と強いらしいですね。
確かに海竜は、
はい。
使わなかった。
で、今日の帰り道でサイなんとかを手に入れた。サイっていうことはサイドンかサイホーンですね。サイホーン、四つ足で歩いてたらサイホーン。進化したら二足歩行になりまして、うん、サイドンになります。
うんうんうんうん。
で、サイドンの属性は確か、土地面だったと思う。じゃあ地面と岩か。岩地面でして、岩地面は水が4倍効くんです。まあ、初代の話ですけどね。4倍効き、特攻で効いちゃうんで。
うん、うん。なんか懐かしいな。
懐かしいですか。
うん。
ですね。まあ、サイなんとかって言ったらもうサイドンかサイホーンかどっちかですね。もう四つ足でしたら、四足歩行してたらサイホーン。で、進化し、二足歩行になったらサイドンですね。
うん。なんか、サイドンは覚えてるけど、ちょっとサイホーンはあやふやだな。
サイホーンはあやふやですか。 はい。そんなわけで、リスボンの港前にやってきたわけでした。ですが、再訪問でしたね。はい、おめでとうございます。結構、見た目ごっついんでね、ちょっと嬉しいですけど、進化したら二足歩行になります。
うん、いかにもだってサイって土属性って感じだよね。
でもどうなんですかね、実際のところサイって言ったら、リアルの世界だと水属性ですよね。
うん。
水の中に、水土とかって相反する属性のような気がしますけどね。
確かにそう言われたら、そうかもし
れない。まあ、そんなわけで、まあ、ポケモン GO ですね、いつまでブームが続くのかは謎ですが、まあまあ、ね、どうやら海外ではすでに、今実装されてないと思われてるやつ以外はすべてゲットした方もいらっしゃるみたいです。
もう勇者か。
まあ、ガラケーの方でもですね、最近だと格安シムぶっ刺したタブレットなんかでもプレイできますからね。アリスさんが踏んでガラス割ったタブレットとか。
むしろね。
はい。
僕今まで持ってるその iPhone の方が。
はいはい。
すでにイングレスが。
あ、アリスさん、なんか声が遠くなったぜ。
なんかすでにね、イングレスがちょっと辛いのね。
あ、イングレス辛いですね。
うん。ポケモンもっと辛いかな。
どうなんですかね、イングレス動けば動くんじゃないですか。
うん。
てか、そもそもバージョンが対応してなかったらアウトだったりはするかもしれませんし。
うん、うん、大丈夫なの。うん。
だから、まあ大丈夫だったら。
してないだけで。
ただ、
一回インストールしたんだけど。
はい。
あ、そうだ、ポイントサイトあったんだと思って。
うん、うん、うん。
もう遅いかもしれないけど、とか思いながら、ポイントサイト通してまたダウンロードしてみた。
ちなみに、初ポケモンなので、どのモンスターがどういう性能かさっぱりわからんって方もいらっしゃると思うんですが、まあ、正直ね、私も初ポケモンではなく昔というか初代の151匹っていうのはだいたいどのキャラがどういうステータスかとってところまで全部頭に入ってたりするんですが、どんな技を覚えてとかっていうのまで入ってるんですが、ポケモン GO では全く役に立ちません。
お、
はい。
なぜですか？
なぜかと言いますと、初代ポケモンではですね、攻撃防御素早さ特殊というその各ステータスがあったり、
あったね、あったね、
はい、まあ、こう後半のものでしたらもっと複雑化してたりするんですけど、
うん、
そのポケモン GO ではキャラクターの強さっていうのがコンバットポイントっていう CP っていうのでもう一括りにされちゃってるんですよ。
うん。
で、戦闘もそのターン制ではなくてちょっとリアルタイムみたいな感じ、リアルタイム、うん、バトルみたいな感じの戦闘システムになってます。ですので、
うん、
初代ポケモン、まあ、今まであったポケモンみたいに、じっくり考えて、相手がこの技を使ってくるであろうから、この技を選ぶぜ、みたいな、その戦略性っていうのはな、ちょっとね、普通のポケモンに比べては少ないと思います。
うん、そうだね。
はい。
ですので、まあ、どっちかっていうと、
はい、
コレクションと、
そう、
あと、トレード？
トレードはできないんです、現状。
あれ？そうだっけ？
はい、トレードできないんです。
あ、そうなんだ。まだできないんだ。
はい。
育てることはできるんだよね。
育てることはできますが。うん。ただまあ、まだ現状トレードができないっていうのと、戦闘システム、戦闘も、対戦も、あくまでコンピューター VS 人間です。その、ジムに配置してる、誰かが配置したポケモンに対して、こっちが挑んでいく。相手は NPC、こっちは人で操作、みたいな感じのものしかできなくて、対人戦っていうのが、もうリアルの、友達同士で自分で操作し合って対戦っていうのはまだ現状できないです。
うん、うん。
ですんでね、まあ、本当コレクション、的なところですね。まあ、トレードとか、トレード機能だとかですね、対戦の機能に関しましては、まあ、今後、もっと落ち着いてから実装されそうな気がしますけどね。というのもですね、何しかその、今もしトレード機能なんか実装しようものなら、
うん。
今、ぶっちゃけるとですね、こんなことしちゃいけないんですけど、その、ポケモンのアカウントとか、レアなポケモンがついてるやつってお金になるんですよ。
うん。
あんまやっちゃ、やっちゃダメなことですけど。
うん、そうですね。
はい。某、あんまところよりか、まあ、規約違反ですけど、その某、うん、オークションなんかでは何十万とかっていう値段がついてるわけですよ。
うん。
っていうと、どうなる？
まあ、そうですね。
もしトレード機能なんかも持ってたら、あったら、あろうものなら、何でしたっけ？よう、僕、いいポケモン持ってるじゃないか。俺のポッポと交換しねえみたいな感じで、ね。
うんうん。
絡まれるわけですよ。怖い怖いみたいな。
はっ。
中華のバイトも増えそうですしね。でも、ほんま何よりも怖いのは、やっぱりその、ポケモン、リアルポケモン狩り。まあ、あれですね。普通のゲームと違って、その、ポケモンがいるその場に赴いてプレイするわけですから、
うん、
実際にその、ほら、トレード機能が実装されたら、リアルポケモン狩りっていうのは可能性としては出てきます。確実に出てきます。
うん、うん。
日本ならまだしも、日本ならまだいいかもしれませんが、それこそその、海外とかだったら銃撃戦に発展するかもしれないじゃないですか。
うん。
おい、そのポケモンよこせ。命が惜しけりゃそのポケモンよこせ。みたいにね。
うん。
なるかもしれませんので。ですんで結構ね、怖い。気をつけてください。じゃあ実装もこう、気をつけてるんではないでしょうかね。まあ、そんなわけでですね、まあ、あとは、バンスレスレの技術としてその GPS 偽装ですね。まあ、位置情報を糧にゲームをプレイしてますんで、GPS の位置を偽装して、自分がここにいる風にしてポケモンをゲットするみたいなやり方をしてると思うんですが、方法があるんですが、それってそのポケモンの、
うん、
ポケモン GO の楽しみを、ね、間違ってるような気がするんですよね。
うん。
このゲームはぶっちゃけ人よりレアなポケモンをゲットしたりとか、ね、強さを追求したりするようなゲームじゃないと思うんですよ。自分で足を動かして、ゲットして、それを共有できるっていうところに面白さがあると思うんで、
うん。
GPS 偽装、まあ、いけない国はしゃあないかもしれませんけど、
うん。
GPS 偽装までしてやるものなのかなとも思いますけどね。
うん。
はい。というわけで、アリスさん。
はい。
このラジオ番組は大公開時代オンラインのラジオ番組です。
あ、そうですね。
ですので、とりあえずですね、大公開時代オン、ポケモン GO の話はこの辺までにしておいて、大公開時代オンラインの、方に進んでいきましょうか。
イエス。
はい。というわけで本日も、よろしくお願いいたします。
いたしやす。
なんかアリスさんさっきのいたしやすがすごい可愛かった。皆さんこんばんは、レイブンマイトのお時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事と、リアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、実家のようなラジオ番組です。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒 HR と、
最近ちょっといろいろやっているアリス・セラフィムです。
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。ところでアリスさん。いろいろとは何をやってるんですかね。
まあちょっとその前に聞いてくれよ。
おお、聞いてやろうではないか。
アメリカヤフーなんですけど。
アメリカのヤフー。
はい、事実上の解体ですよ。
ヤフー。あらららら、残念無念。
ベライゾンが中核事業を買収。
どこが？
ベライゾンっていうところ。
ホライゾン？
ベライゾン。アメリカ通信大手ベライゾンコミュニケーションズは25日、アメリカ検索大手ヤフーのニュースや検索などの中核インターネット事業を48億3000万ドル、約5130億円で買収することで合意したと発表しました。ヤフーの実況の解体となります。
ヤフーが買収されちゃったわけですね。
そう なんですよ。オークションとか大丈夫かな。まあ、あれはでっかいグループだからちょっと続けると思うんだけど。
はいはいはい。
うん、でまあ、ヤフー日本法人株の約 35% と、中国の電子取引最大大手のアリババグループの株が約 15% は持ち続けますと。継続保有する資産価値の合計は約400億ドル超えて、収穫事業売却後のヤフーは資産管理会社のような形態に移行します。
まあ、それヤフーの株価とかは下がったりしたんですか、日本の。
どうなんだろうね、僕全然株の方見てないから。
はいはいはい、はい、
で、任天堂はですね、
はい、
大変なことにもなってるんですよ。
おうほうほうほう。
赤字ですよ。
赤字ですか。
はい。
まあ、任天堂は最近調子良かったですからね。
いや、それがね、
はい、
任天堂ってキャラクターで持てるとこなの。
そうですね。
うん。で、最近その、ヒットしたっていうのがあまりなくて、はい、ずっとほら、キャラクター使い回しとか、そんな感じのゲームばっかり出てるんだけど、
そうですね。
うん。それで、なんて言うんだろうな。本当は、今のポケモン GO みたいのをやろうとして、
はぁ、あ、はぁはぁは
ぁ。一回失敗しちゃったんですよ。
ほう。
みんなの酷評を、もらって、しょんぼりしてたんだけど、
はい、
まあ、イングレスのあの会社が、まあ、ゲームを作るにあたって、声をかけてきたので、
そうですね。このポケモン GO 自体は、うん、任天堂はほとんど作ってないんですよね。
そうなんですよ。ほんで、なんとも、いい気分ではないみたいなんですよ、実は。
あー、なるほどね。その自分が作ったやつではなくて。
そうなんですよ。
キャラを貸してるだけのゲームが。
他人のところで盛り上がっちゃってるところで。
はい。
うん。で、二日前にはもう、任天堂株が急落で。
はぁ、あ、
はぁはぁ。うん。ポケモノミクスに一服感みたいな感じで書いてあって。それで、今日は、任天堂、円高響き2年ぶりに赤字って書いてあって。
はあ、はあははあ、は、
大変ですよ、なんか任天堂も。
まあでも、まあまあ、なんとかなるんじゃないですか。
うん。
まあでも、この今の勢いを見てですね。
うん。
まあ昔のその、某 G さん、G ですね。某 G がつく会社は何を思ってたんでしょうか。どう思ってるんでしょうかね。
え、
あなたは任天堂の倒し方を知ってますか？キリみたいな感じの。
そんなこと言ってたっけ？
そんなことを言ってた某 G さんが。
G って、銃ですか？
いや、いやいやいや、
あれ？
え？G から始まる、4文字の、会社です。
ラのつく大手のオンラインゲームの？
ここね。
え？
今ポチッと押しましたが、はい。
ああ、なるほどなるほどなるほど、はい、そっちか。
約5年前にですね。
うん。
この任天堂の倒し方を知っているとこう豪語した。はい、会社でございます。
ですね。
で、まあ、あれですね、ポケモン GO が話題なんですが、
うん、
で、その任天堂の倒し方に詳しい、その某会社の人気ランキングをチェックしたところですね、どうやらガラケー時代から時間が止まってるらしいです。その某 G が G さん、フィーンさんのですね、
うん、
人気ランキングを見てみたら、そのゲームのラインナップがガラケー時代から時間が止まってるらしいです。
でも、
はい、
その市場で十分やっていけてると思うんですよ。
ああ、まあそうですね。
だってもうコラボなんてものすごい数やってて、
そうですね、
やりたいなーって思うさ、ウミネコとかいろいろやってたし、
ただまああのー、あれですね、何でしたっけ、その5年前は任天堂倒し方知ってますキリって言ってたにもかかわらず一曲ってところなんですよね。
なるほど。
まあ、元ネタは確かあの、企業の面接かなんかだったと思うんですよ。はい。その、そこの会社の面接を受けに行ったその人物の話でですね、
うん、
その若い面接官の方にですね、任天堂の倒し方知らないでしょ、俺らはもう知ってますよって言ったらしいんですよ。
おお、はい、何それ。
でですね、まあこの発言に関しましては、なんか一般の方はもう調子に乗ってるものではないかとしか取られないっていうのもあるんですが、と、
うん、
いうものであり、まあネットでですね大きな話題になったんですと、
うん、
当時はですね、
うんうん、
でまあどうやって任天堂を倒してくれるんだっていう多くの期待が集まったんですが、
うん、
まだ任天堂を倒せてないところが。はい。で、まあ、それで、まあ、最近、特にその業界にまで、任天堂さんが足を突っ込んできて、とどめを刺されてるような感じの。
おぉ、
ってな感じなんですよね。まあ、どうなんでしょうかね。この辺に関しましては。まあね、バブルというのはいつ去るかわからないですからね。
うん。
何で大化け大受けするかわからないですから。ってな感じです。はい。で、アリスさん何の話？
え？
何の話してたっけ？
アリスがいろいろしてるってこと。
そうそうそう、それだそれだ、思い出した。何してるんだい？
実は僕、ちょっと4000円だけ、
はい、
賭け事してます。
4000円だけ賭け事、それって負けたらマイナス何万円になるようなあれじゃないんですか？
違います。
違いますか？
はい
はい。
なんと勝率が約 94%
お、で4000円スタートで今何本なってるんですか？
ちょっと昨日無茶しまして、
はい、
いじれない状態になってしまったので、
はあ、
ガーンと、まあ、4000円で37ドルから始めまして、
はい、はい。
で、1日で、
はい。
42ドルまで行ったんですけど、
はい。
その後ちょっと、操作ができなくなった状態で、
はい。
画面を見たら、
はい。
8ドルまで下がってしまって、
あ、まあ、まだほら、ゼロになってないですから、大丈夫
です
。
うん。それで、
はい。4000円か、
とりあえず、はい。今日とりあえずちょっと、夕方ちょっといじって、はい。11まで回復しちゃいます。
大丈夫です。マイナスにならなければ大丈夫です。
あ、マイナスになることはないんだけど、
4000円が0円になるな、大丈夫ないっすよ、ほんとね。ほんとね、ほんと
ね。
EU のね、あれどうに。
でも聞いてくださいよ。
はい、はい、どうぞどうぞ。
ね、8ドルが、今日ほんの数十分いじるだけで、
はい、
今11ドルになってるってことはですよ。
はいはいはい。
さっき9、10、11って、ね、うん、約、100円だとしても300円儲けてるわけですね。
あ、まあそうですね。
え、例えばそれが0、1個増えてみましょうよ。
おう。
3000円ですよ。
え、でもアリスさん。
はい。
もともと38じゃないですか。
ん？
え、もともと38ドルスタートじゃないですか。
うんうんうんうん。
ってことは、現状マイナス26ですよ。
37ドルスタートで、1日で、
はい、
37、8、9、10、4、1、42で、500円以上稼いでるんですよ。
まあまあ、いや、だから、今ほら、マイナスじゃないですか。
今はとりあえず、
はい、
今11ドルだけど、
うん、
でもそれはちょっと昨日は事情があったんで、
あれだね、30、 今40何ドルだったら自慢していいけど、今11ドルは自慢しちゃダメだ
って。大丈夫大丈夫、来週までにはものすごいことになってるから
期待してて。 OK 分かった、期待しとこう。まあそれなら逆に言うたらスタート8ドルから始めればよかったような気するんだけど、どうだろう。
え、ちょっといろいろ試してみたかったんだよ。
そうか、わかった。
うん、まあ。システムを理解するのに。
まあ、頑張れ。
初めての世界なんてな。
まあ、頑張れ。
うん。そんで、
はい。
あのね、1日 10%。
はい。
勝てれば、30日で 300% 勝てるの。
あ、はい。頑張れ。
任せなさいよ。
オッケー、
これでもしも驚いたら、うん。HR さんも乗ってもいいよ。
オッケー、わかった。まあ、今現状は、何だっけ。50% 以上マイナスやからね。
大丈夫、大丈夫。それはちょっと昨日うっかりやっちゃったから。
はい。
あのね。
おうおう。
あのね。
おう。
ちょっと、少なめっていうか、お遊びで。
はい。
0.5 ずつ？
はいはい。
0.5ドルってかけたんですよ。
はい。
そしたら、それをアクセプトした途端に、
はい。
なぜか、ところどころが、5ドルになってしまってて、
まあまあ、
ガビンってなって、どうしようかな、どうしようかなーって思ってたけど、そのままちょっと用事ができてしまって、もう、いじることも叶わないまま、ちょっと出かけてしまったんで。
やってる最中には、本当出かけるのは NG ですよ。うん、はい。
うん。
私が、ね、一時期デートレ生活してた時は、夜更かししすぎて意識が飛んでる、ふっと意識が飛んだ時に偉いことになったっていう記憶がありますから、ね。
いや、もうそんなんじゃないよ、本当に。
はい。
本当に数十分っていうか20分から30分ぐらい？
俺もそんな感じですよ、ほんと。ふっと意識が飛んで、はっと気づいたら偉いことになってるわけ。
そりゃそうだよね。
ですんでね。
いや、でもね。
ま、気をつけてください。
これはすごいよ。
オッケー、わかった。とりあえず、
一週間後楽しみにしてて。
何でしたっけ？38ドルスタートだよね。
いや、37ドルスタート
だよね。
スタートで、
で、それでね、
37ドルって言っても、おととい始めたんだよ。
はい。
おととい37ドルで、
今12ですよね。
うっかりして、今日8まで落としてしまったので、今日をもう一回取り返すのにやって11。
オッケー、わかった。じゃあ、8。まあ、とりあえず、次、追い足しをせずに、
うん。
38まで戻したら褒めたるわ。
いや、それは戻るけど、
うん。
例えば、今日8、9、10、11です。3ドルね。
はいはいはい。
3ドルかける7ですよ。
21。
21です。
足りないじゃないですか、まだ。
足りないじゃん。
はい。というわけで、
もうちょっと期間残してくれる？
来週の時間までに、スタートの37に戻しておいたら褒めてあげる。
オッケー。
褒めてあげる。
うん。なんかね、だんだんいろいろ分かってきたからね。
で、それで分かってきたら、そのノウハウを俺に教えてくれて、俺が8ドルからスタートするわ。
いいよ。
そしたら、アリスさんは、うん、元に戻っただけだけど、俺は8、稼げるわけですから
。うん、あれですよ。それで、
はい。もしもし、アリスさん、めっちゃ声が遠くなったぞ。
うん、なんかね、BGM がでかくなった。
はいはい、ああ、そう
なんだ。喋ってないとダメなんだけど。
はいはいはい。
まあ、今、もう年収4500万越してる方が。
おお、年収4500万、素晴らしい。
うん、方が。
はい。
一日。
はい。
とりあえず頑張って15万から30万は使わないと。
は
あ、
はは
あ、平均が困るって言って。頑張ってる方なんですけど。
まあ、でもあれですよね、その、実際にその、何でしたっけ、資産10億持ってた人が、この前のバブルで偉いことなり、この前のヨーロッパで偉いことになったっていう話もありますからね。
うわお。
ほんま相場の世界は怖いっすよ。
うん。
まあ、というわけで、アリスさん、来週、来週のレイブンズナイトでは、うん、スタートの、37ドルに戻ってるからどうか。
ですね。任せなさいっていうか、
期待しておこう
ではないか。ちょっと足りないんだけど、なんとかするよ。
期待しておこうではないか。
うん。
はい、というわけでですね、随分と、オープニングトーク長くはなりましたが、はい、本日のお題を紹介したいと思います。本日のお題といえばですね、この時期になると、まあ、一人暮らしの人も実家に帰省したりしますよね。
なんだ、この時期になるとそろそろ幽霊の話なのかなって思った。
え、いや、まあまあまあ。そこでですね、今日はそんな、お題でございます。一人暮らしのあるある&名誉。実家あるある&
実家
あるあるおは名誉で行ってみたいと思います。一人暮らしの時についついあるあると思ってしまうこと。実家に帰ったら、ついして、で、まあ、一人暮らしじゃない人は実家あるあるの方で。
なるほど。
まあ、実家暮らしですね。実家で暮らしていたらついついしてしまうこと、実家暮らしあるある。ふと思いついたことを書いてください。ということでございます。まあ、例えば、まあ、一人暮らしあるあるなんかはですね、アリツさん不思議なんですよ。
何ですか？
ゴミ捨てするじゃないですか。ゴミ袋にいっぱいになったからゴミ捨てするじゃないですか。
はい。
でもそのゴミ箱がまたすぐ満タンになるんですよ。
え、どういうこと？
ゴミ袋。
わかった。ゴミ箱がちっちゃいってことだね。
いや、45リッターのゴミ箱ですよ。
結構足りないもんだよ。
それが2つ。
え？
気づいたらすぐに満タンになるんです。これなんなん、なんででしょ？
何が入ってんの？
ゴミです。
どんな？
食べかす。
食べかす？
うん。
わかった、食べすぎだよ。
いや、そんなことないと思う。これね、なんでだろうね。ほんと、ついこの間捨てたはずなのに気づいたら満タンになってるんですよ。満タンどころかそのゴミ箱から溢れてるんですよ。で、無理やりその、ゴミ袋の端をこうね、ゴミ箱から引っ張り出して、こう、傘を増してですね。
うん。
で、ゴミ捨てるときも、くくれなくなってたら、その、上の口の部分をテープで止めて捨てに行ったりとかですね。するわけですよ。うん、いやー、不思議ですよね、これ。まあ、そんな感じのですね、一人暮らしあるあるを、皆さん、書いてください。または、実家の方は実家暮らし。で、一人暮らしをしてるけど、実家に帰ったときに、こんなことになっちゃうってことね。ぜひぜひご投稿いただければと思います。投稿いただいた内容に関しましては後半のお題のコーナーで紹介したいと思います。例えば実家あるあるといえばですね。
うん。
まあ私、某、大阪にいるんですが、
うん、
まあ、私の弟くんは実家の香川にいるんですよ。でまあ、最近ほら、ポケモン GO の話題が出てるじゃないですか。
うん。
だからポケモン GO、実家にいる弟くんはですね、モンスターボールが足りねえみたいな感じでですね。
モンスターボールってどうやって手に入れるの？
なんか、イングレスのっていうポータルあるじゃないですか。
うんうんうん。
そこがまあ、ポケストップっていうところになってて、そこ
をこう、
クリクリしたら、ゲットできるんですが、うん、まあ、田舎だとそのポータル、まあ、ポケストップがすごく少ないんです。
うん、
だからモンスターボール足りねえとかって言いながら、うん、弟くんがゲットしたポケモンのラインナップを見るとものすごいレアなやつがいっぱいいるんですよ。
お
ーこれすげえなーって。俺実家帰った時に実家の今年帰省した時に、カビゴンゲットしたところ見に行こうとかですね思ってます。はい、
カビゴンかー、
まあ、というわけでそんな感じでですね、実家暮らしあるある、うん、
はい、
一人暮らしあるある、そんなことねえよっていう場合は我々がねえよって突っ込みますので、まあ、一人暮らしあるある、無駄に調味料が増えるとかね。はい。というわけでですね、投稿する内容はレイブンズナイトと検索していただければレイブンズナイト掲示板というのが出てきますのでそちらで投稿してください。 はい、ご投稿お待ちしておりまーす。ニオンヘッドラインに行く前に、アリスさん、
はい、
時間稼ぎしないかい？
いいよ。
頼んだ。
はーい。
はい、アリスさんの時間稼ぎコーナー。
はい、アリスの時間稼ぎコーナーがやってまいりました。パチパチパチパチパチパチ。この時期になるとかき氷。かき氷が非常に食べたくなりませんか？で、最近なんか、ふわ？綿みたいにふわ？っていうかき氷ができる機会とかもありますけど、うちのは、なんかね、ハンディタイプで、なんかやたらなんだろう、普通の冷凍庫に入ってるコロコロ転がってる氷入れて、ボイーってやると氷がバーって出てくるんだけども、我が家で一番人気の味は、水です。透明な砂糖水というか、あれなんですけれども、僕的には、なんかかき氷の製品化しているものっていうと、なんでかやっぱりガリガリ君ソーダ味がこう頭に浮かぶんですよね。で、かき氷といえばガリガリ君なのかなーって思うんだけど。
あ、アリスさん？
はい。
かき氷、イコールガリガリ君って思うじゃないですか。
うん、
市販されてるガリガリ君をですね。
うん。
セットして、ジョリジョリやるとかき氷になるアイテムがあるんですよ。
あるよ。
知った？
うん。
そっか、俺持ってるんだぜ、ギリ。
すごい！
実は持ってるんだぜ。
うん。欲しい。
あげよっか。
うん。
オッケー、わかった。
え、ほんと？
いいよ。
ほんと？あれ、どんなガリガリ君でも入る？
まだ使ってない。
市販されてる一個ずつ、でっかいやつ？
普通のやつ、普通のガリガリ君。
とか、僕んちいつも6本入りとか
ほら、まとまってない。それならちょっとダメかもしれないですね。
そっか。うん。でも、うん、僕の近所の平屋さんで見たら、
はい、
やったら最近いろんな味が出てることに気づいて、
そうですね。
うん、なんかね、アセロラ味とか。
美味しかったです、アセロラ味は。
あ、そうなの、はい、僕ね、梨味を食べたけど、
梨味
美味しかったです。
美味しかったですね。美味しいです、あれは。
うん。で、まだ食べてないけど、食べたいのはグレープフルーツ味？
あー、私食べてないですね。
絶対あれは美味しいと思うんだけど、
うん。
で、まあ、あとは、コーラと、
はい。
チョコと、あとなんだっけ。なんか変わったのがあったんだけどな。うん、思い出せない。あと、いちごなんとかとかいうのがあった。ストロベリー、ヨーグルト？ヨーグルト？ヨーグルトかなんかだったような。
かき氷で思い出しましたけど。
はい。
かき氷によく練乳かけてるじゃん。かけたりするじゃないですか。
うん。
俺、あれ許せないんですよ。
なんで？
え？かき氷ってさ。
うん。
シャクシャクしてるものじゃないですか。
うん。
そこに、その、練乳のねっとりは、邪道じゃないんですか？
あのね。
うん。
六本入りとかのやつで。
はい。
こう、シャクシャクのアイスのこの硬い外側の中に。
はい。
練乳が入って、
はい。宇
治抹茶アイスみたいなとか。
いらないね
ー。美味しいんだよ
ー。いやー、そもそも宇治抹茶がいらない。
ああ、僕ね、練乳が好きなんだよ。
ああ、俺練乳。じゃ、練乳は別にええねん。
うん。かき氷にかけるのがダメなのね。
シャク、うん、かき氷のシャクシャクしたものの中にこのねっとりアクセントがいらない。
あのさ。
はい。
僕、かき氷に蜂蜜をかけて食べたかったのね。
うわーな、あ、でもそれはそれで美味しそうやな。あ、でもシャクシャクの中のねっとりが。
違うの、それがね、うーん、うーん。聞いてよ。
はい。
かけた途端に、
はい。
蜂蜜の野郎がですね。
はい。
ガチガチになりまして。
あらあら。
ソースじゃなくて。
はい。
なんかもう、あ、シャクシャクもできないし。なんて言うんだろうな、あれ。上にゴムがかかってるような感じになって。
はい。
で、やっとこう外して口の中入れれば氷が先に溶けて、蜂蜜が最後に残るだけですね。
ああ、なるほどね。蜂蜜、温度が冷えるとカッチカチになってしまうわけですね。
そうなの。あれが、
はい。
冷えない蜂蜜味っていうのがどっかで開発したらすごい売れると思うんだよ。
蜂蜜レモンぶっかけろや。
あ、黒蜜かけてみようかな。
蜂蜜レモンぶっかけりゃいいじゃないですか。
やだ。
ジュースの。
やだ。黒蜜。
でもね、俺思うんですけど、
うん。
その、何でしたっけ氷用のシロップって、かき氷用のシロップって、その氷で薄まっても大丈夫なように、
うん、
結構濃い味なんですよ。ですんでね、そのまま飲めばちょうどいいようなジュースとかをかけるとですね、
うん、
氷でもすごく薄まるんですよ、味が。
うん。
ですんでね、何でしたっけ、何々の味が好きだからと言ってですね、そのジュースをかき氷にかけたら、
それは無理。
うん、ただの薄いものになってしまう。
なってしまうんですよ。
でもね、蜂蜜ってちょっと薄めたら、まずくなりないかな。あ、でもどうなんだろうな。
むしろ、蜂蜜水を作って固めるっていうんなら大丈夫かな。
あ、そうですね。そういう方法もありかもしれませんね。
それでガリガリ君のあれで削って食べれば、
はい。
あ、やってみようかな。
まあ、でも、気をつけないと、分離してしまうかもしれません。氷と蜂蜜が分離してしまう。綺麗に溶けてない。まあ、溶けてたとしても、その凍らしてる最中に分離してしまうっていう可能性は考えられなくてもいいですね。はい。
うん。
はい、というわけでですね、アリスさんの時間稼ぎコーナーでした。DOL ヘッドラインに行きましょう。DOL ヘッドラインです。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニュースとかトピックスなんかを皆さんにお伝えするでみたいな感じです。はい、最新拡張パックエイジオブレボリューション特設サイトが更新されました。チャプター2クロス&コンティネント読まれへんはい、こちら
コンチネンタルとかの
コンチネンタルコンティネント、こういう場合はですね、Google さんに読んでもらいましょう。
クロスアコンティネント。
クロスア、Google さん、Google さん、Google さーん。
はい、Google だよ。
さあさあさあさあさあ。というわけで、これを。いいやさ、Google 翻訳さんで、ちょい、これを、ピ
ッ。Cross a continent.
あ、コンティネントで合ってましたね。
Cross a continent.
Cross a continent.
これを、
continent.
ですね。はい。というわけで、特設サイト、掲載されております。気象&現象ということでですね、科学&技術分野に、著しい発展により様々な事象の、解明が進んでおります。チャプター1に続きチャプター2でもいろいろな気象や事象の謎に迫ります。というわけでオーロラがついに実装されるっぽいですね。あとそのダイヤモンドダストとか太陽系、
ね、わーっていうかさ、
はいはい、
今まで北の海に雪降るとさ、
はい、
雪の結晶がバーって降ってたような気がする。
あ
ー違ったっけ？ただの白い丸だっけ？
いや、なんか結晶っぽかったような気もしますけどね。
そうだよね。
まあ、ダイヤモンドダストですね。見れるそうです。まあでもダイヤモンドダストといえば、某、ね、誠意をまとって戦うやつの、誰かしらの必殺技っぽく聞こえますけどね。
面白いポーズをするやつ。
はい。 で、あと星空を眺めればさらなる新発見がということで、新天体発見で新たな星団や銀河、大彗星を発見できるようになるそうです。で、アパルタメントがより広く豪華に、アパルタメントにいよいよランク5が登場ですね。ランク5になればこれまでのように複数のタイプはありませんが、マネキンが4体配置でき、収納は全てにおいて最高数を誇るらしいです。これ、ランク5。北海風のランク5がさ、随分とその、段差がありまして、このような感じでですね、随分と段差があるんですが、ちょっと待ってください。画面共有忘れてました。はい。随分と段差があるんですが、これさ、俺思うんだけどさ、段差の上の方に区間を配置して、下から、次行ってみましょう。
誰かこの人を射殺してください。
そしてですね、その他の追加要素としては、チャプター2で追加調整されるその他の要素をご紹介ということで、クエストや発見物が追加ですね。で、バトルキャンペーンの仕様が変更されるそうです。バトルキャンペーンに関しましては、不定期での開催とし、大回戦の開催期間と重複しないようにするそうです。で、開催期間は7日間ではなく、開催ごとに変化だそうですね。で、バトルキャンペーンでの戦闘にて、船部品や装備品の耐久値が減少しなくなります。おっと、これは嬉しい。使用時効果付きの船部品、装備品をアイテム使用から使用した場合は耐久を減少するそうです。で、国家貢献軍機に加え、獲得ポイントに応じて特別な報酬アイテムが獲得できるそうです。で、作戦時間の変更15分、20分、30分から選べまして、戦闘準備を完了した参加者には、アイコンが表示されるようになって、ドックの機能が作戦本部の出航条約人から使用可能になるそうです。まあ、バトルキャンペーンに関しましては、今は本当、やってる方が非常に少ないというか、まあ、当時はすごく流行ってたんですけどね。まあ、でも船部品の耐久度が減少しなくなったってなると、これに関しては随分とね、何でしたっけ、プレイしやすくなったりはしますけどね。はい、というわけでですね、チャプター2、楽しみにしておいてください。そしてですね、7月29日の金曜日、20時ですね、大公開時代オンライン、エイジオブレボリューションのチャプター2の直前生放送が、あるみたいです。はい、チャプター2直前生放送、これニコニコ生放送で行われる予定でございます。です。視聴者全員プレゼントも、全プレもありますので、ぜひぜひ、見に行ってみてはいかがでしょうか。というわけで、ニコニコ生放送もしたいよね。
そうだね。
ではアリスさん聞いてください。
あ、なんだい。
ためにためてたニコニコ動画のポイントあったじゃないですか。はい、8000ポイントぐらいあ、もっと少なかった、6000ポイントぐらいあったんですが、7000ポイントぐらいあったんですが、今1235ポイントになっちゃいました。
なぜ？何をやったんですか？
ほら、ニコニコ動画でこう電子書籍ってあるじゃないですか。
はい。
はい。あるコミックを1巻から17巻まで全部買っちゃいました。
おー。
でへペロ。いや、ほら、また溜まるよ。多分ね。
多分ね。
多分ね。
うん。
はい、そしてですね、今ゲーム内でチラッと流れたチャット、F マナさんの写真集発売したんでしょ？はい。日本では買えないのですか？まあ、そんなわけでですね、
写真集？
らしいです。そういえばアリスさん、写真集で思い出した。
個人的に知りたいです。
アリスさん、例のあの物の件どうなったんですか？
サインって言われたらすごく困ってしまって。
はい。
だって書いたことないもん。
適当に書きゃいいじゃないっすか。それか、アリスの、アリスのしょぼ顔イラスト書いときゃいいじゃないっすか。
なんだ、しょぼ顔って。
ほら、アイコンに書かれてたあれ。
プニプニ？
プニプニ、プニプニアリスの顔書いときゃいいじゃないっすか。
プニプニアリスの顔をサインでた、なんて大変だぞ。
あ、そっか。
しかもサインってみんなの見るとなんかぐにゃぐにゃしてるじゃん。
いや、だからね、アリスさんの
サインじゃなくて、普通にアリーセラフィムってカタカナで書くのもなんじゃん。
プニアリスの絵を描けばいいじゃないですか。
え？
絵を描けばいいんだよ、イラスト。プチアリスの。
いや、だから、
はい。
大変じゃん。
あ、そっか、そうですよね。じゃあ別に、サイン入りじゃなくてもいい方ってのみってことでですね。
サイン入り難しいよ。
サイン入りじゃなくてもいい方ってことでございます。というわけでですね。
どうやって書くのサインって？
日本は審査、例のマナさんの、写真集なんですが、日本で審査してもらったらアウトだったそうです。
そうなの？
で、コミケで売ったろかと、ということで、コミケの審査は通るのかな？まあ通るでしょうね。コミケは
海外で普通に書籍として売ってるなら僕買うけど、
うん、まあ、そんなわけでコミケで売ったのかとかって言ってますんで、ちょっと今年は私コミケのスケジュール取らないといけないですね。開催日いつでしたっけ？
本当にコミケで売るならお願いします。
今年の夏コミはコミックマーケット90、いつだったっけ？
13だか14だか15だか
8月の12から14。ちょっと待ってー。あばばばば。あれ、俺もっとケツの方だったと記憶してたんやけど。
最近は早いんだよ。
12、13、14。ちょっとスケジュール確認。よいしょ。8月12、13、14。うわー、これは俺、実家に帰省してるわー。うわー、うわ、マジ来て、どうしよう。あ、夏は参加できないっぽいんで、冬行きましょう。冬にしましょう。
冬になるのかい？
冬です。いやー、まあ、あれですね、まあ、某コミケではですね、まずいものがそのまま映ってるとですね、スタッフの方が黒ペンを渡してくれるらしいです。とかですね、そういえばその、何でしたっけ、コミケのですね、お偉い方まで行ってたそのスタッフが、私のお知り合いの方にいらっしゃいまして、某7がつく司令さんなんですけどね。
はい。
はい。で、何でしたっけ？まあ、某コミケでもその、エッチ DVD とかがまあ発売されるわけじゃないですか。
うん。
で、それでその、映ってはいけないものが映ったりするわけですよ。
うん。
で、それをこう説明するときにですね、その、警察の方がこう腕組んでいてですね、
うん、
で、でかいスクリーンに、 こうその問題のシーンが映し出されて、
うん、
でコミケのスタッフがあのこことここ、これはあかんですよねってその警察の人にこう振ったら、もう警察の人がもう首をこう縦に振ったり縦に横に振ったりみたいな感じで黙って
怖いなぁ。
はい、ですのでこの DVD は販売できません。で、このこことここがダメなので、この DVD は販売できませんって言ったら、その食い下がってくる人もおるんですよ、
うん、
大丈夫やんけこんなん。だから警察の人でどうですかこれって言ったら、もう警察の人がこう首を黙って横に振る振る振るそんな感じのね、あったわけです。
なんか怖いな。
まあ、とそんなこんなでですね、まあというわけでですね、ちょっとそのね、いろいろと、気になるところでございますが、はい、まあそんなわけでですね、何でしたっけ、大回戦もあったんだな、わ完全にです。はい、リオエルヘッドラインでした
ー。できた
レイブンズナイト、お題のコーナーでーす。というわけで、お題のコーナーに突入していきたいと思います。突入する前に途中から聞いてくれてる方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR です。
今日は眠くないアリシラフィンプです。
なぜ眠くないんだい、お兄さんに言ってみな。
今日ちょっと衝撃的なことがあったな。
衝撃的なこと、
はい、
いい意味で悪い。
僕ローカルなんで、
はい。
話してもわからないような。
ほんなら、まあ、要するに衝撃的なことがあって、それでびっくりはこいて目が覚め、冴えてるわけですね。
そうですね。
はい。まあ、そんなわけで、目が冴えてるって言うんでしたらそのまま行きましょう。はい。
はい。
今日のお題をサクッと紹介しておきたいと思います。この時期になると、一人暮らしの人も実家に帰省したりします。まあ、一人でいるとき、実家にいるときの違い、実感したりしませんか？今回はそんなお題でございます。一人暮らしあるある。一人暮らしあるあるねえよ。ですね。実家暮らしあるあるねえよ。で、行ってみたいと思います。一人暮らしの時、ついついあるあると思ってしまうこと。実家暮らしの方、実家に暮らしている時についついあるあると思ってしまうこと、などなど、ふと思いついたものを書いてみてください。ご投稿お待ちしております。ということでございますが、実家暮らしあるある。朝飯を食べる。
どういうこと？
え？
え？実家じゃないと食べないってこと？
一人暮らしの時は朝飯は抜きますが、実家に帰ると朝飯を食べます。
お、お？なぜ？
え？いや、出てくるからですよ。
あ、なるほど。
出てくるからですよ。
すごく明快なお答えでした。
でしょ？
はい。
親が先に出発してる時も起きたら朝飯があるんですよ。
あー。素晴らしいじゃないですか。
ね、素晴らしいですよ。と。まあ、あと、帰省中の実家あるあるとしては、時間が経つのが異様に早かったりですね。実家あるあるとしては、昼飯がうどん。昼飯がうどん。
なるほど。
です。
うどんの国の人だもの。
うどんの国の人ですから。はい。じゃあ、アリスさん。
はい。
アリスさん、実家あるある。
あー、あのね。
はい。
なんというか、
はいはい、
もうこの時期に限らないんだけど、
はい、
あのね、
はい、
僕の兄が、
はい、
じいさんがとても苦手なんですよ。
あ
それでですね、
はい、
この間すごかったというか数日前なんですけど、
あーじいって茶色いやつですね。
じいさんじ
ゃ
ないよ。そう。
黒茶色いやつですね。
そうです。
はいはいはい。
それで、こう出ると、うわーって言うんだけど、
はい。
それで、なんか、殺虫剤を持って、はい。意気揚々とこう、来て、戻ってきて、
はい。
3匹殺してやったぜっていうの。
お
ー。それで、どんなのって言ったら、
はい。
赤ちゃんだけどっていうのその兄がですね、
はい、
僕と母がもうご夕飯の後うたた寝を食べてこううたた寝をしてた頃ですよ、
はい、ものすごいこう地面壁が揺れるぐらいの悲鳴が聞こえてきたわけですね。
断末魔ですよ。
お
ーびっくりして、
はい、
どうしたのって。まあ、もうおおよそどうしたのの裏には予想はついてるんだけど、シャワー浴びてたら、すぐ近くにでっかい黒い丸いものが見えた。
まあでもね、俺思うんですけどね、うん、その G って見た目以外は怖くないですよね。
僕はそんな怖くないんだけど、
うん、何しか私ね、その蜂が怖いです。蜂が怖いです、はい、ムカデ怖いです。 G 怖くないです。
刺されたくない。
はい、いやまあ単純にその自分の命が危険にさらされるかどうかですよ。怖いか怖くないかの基準は、
うんうん、
または痛い目見るか見ないかですよ。で、G は基本的に大丈夫じゃないですか。
うん。
でしょ？
うん。
ね、この前なんか扉を開けたらですね、その扉の裏側にこう G がくっついてまして、
うん。
自分の目線の高さの目の前にこうパッて現れたんです。
うん。
目と目が合う瞬間って感じの、曲が流れましたよ、頭の中で。まあ、でも、うん、驚くことなかれ。あ、うん、こんなとこにおるみたいな感じの、
うん、
でした。まあ、気持ち悪いっていうのがありますけどね。あとはその、うん、病原菌をね、そのばらまいたりするっていう話なんですが、実際どうなのかなっていうのがね、謎だったりするんですよね。意外と清潔だったりする話も聞きますけど、謎ですよね。
まあ、漢方薬にもなるくらいですからね。
はい。まあ、そんなわけでですね、投稿来てるやつ読んでいきましょう。
はい。
そういえば実家あるある、もう一つありました。ものすごく、夏場実家に帰るとものすごくうるさいです。寝るときものすごくうるさいです。カエルがものすごい勢いで鳴いてます。これは田舎では経験できません。もう実家はカエルの大合唱ですよ。
カエル？
カエルです、カエル。ゲロゲロゲロゲロ、ガーガーガーガ
ー。
すごいですよ。
わかるわかる。
わかるんですか、アリスさん。
うん、新潟とか、
はい、
行ったときとか、あ、カエルじゃないの、新潟はな。
すごいです
ね。新潟じゃないところに泊まった時にカエルの大合唱どっかで聞いたことある。
いやー、カエルの大合唱はマジでね、すごいです。はい。はい。というわけで、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様、こんばんは。泉式部でございます。どうもこんばんは。
こんばんはです。
一人暮らしあるある。 洗面台に自分の歯ブラシしか置いてないのが寂しい。そういえば歯ブラシといえば歯ブラシっていう歌がありましたね。
え？
え？
どんな歌？
どんな歌だったっけな。トキオの歌だったかな。サビの部分だけは覚えてるけど。
言って言って。
歯ブラシはいつものように鏡の前にこう並んでって感じの。
わかんない。
マジですか。
うん。
なんかこれ失恋ソングらしくて、うん、二人暮らししてた恋人が去ってって、
うん、
で鏡の前にこう歯ブラシが2個並んでるのがっていう感じの曲らしい。
寂しい。
え？
寂しいですね。
はい。そんな感じの歌でございますが、まあ、そもそも二人暮らしをしていた経験がない場合はもともと1個ですね。
うん。
はい、実家あるあるとしては自分の歯ブラシが家族と一緒に洗面台にそのまま置いてあるのが嬉しいということでございます。これ実家歯ブラシどこにあるんだろう。
え？
はい、というわけでですね、先生、レイブンズナイト IRC チャットへの道がおかしいことになってるそうです。
あ、そうなんですか。
さらに追伸、レイブンズナイト IRC チャットへの道は IE では正常に見れたんですけど、 Chrome だと HTML が丸出しになっており、正常に見れないみたいです。はい、私も Chrome だと見れません。
そうなんだ。
Chrome だと見れないです。じゃあ、あれで見てみましょうか。最近 Windows 10に標準でついてるマイクロソフトのエッジ見れません。
エッジ
HTML をダウンロードできませんでした。再試行。
いやー、あかんですね。
なんでだろう。エッジだと見れないです。となるとインターネットエクスプローラーインターネットエクスプローラーで見てみましょう。トゥー、後で確認。
うん。
トゥー、お、IE だとちゃんと見れました。珍しいね。IE だとちゃんと見れて、チョロメちゃんと、エッジちゃんでは見れないです。
なんとも、にんともかんともだな。
あ、でもこれほんと普通に HTML、昔ながらのあれですよね。なんでだろうな。昔のホームページがタグ丸出しになるのは、どういう理屈なんでしょう。
わかんない。とりあえず調べてみます。
はい、
ちょっと今日はもしかしたらしばらく調べないけど、
うん、
きっとか。
はい、というわけで、続きまして F マナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、暮らしを始めてから、これから、これかれこれ数年経ちますが、自分が体験する一人暮らしあるある、いや、実家あるあると言いますと、一人暮らしあるあるとしては、 作り置き料理やインスタント食品を買うことが多いので、プラスチックのゴミが異常に溜まりやすい。あ、多分ね、私もゴミ袋がすごくすぐにいっぱいになるのはそれですね。
え、どういうこと？
え？その、インスタント食品とかね、その、コンビニ弁当とかを買うことがあるから、その分のプラスチック容器とかで、ゴミ箱は一瞬でいっぱいになるのではないかなって。
なんかわかります。
続いて、押し入れの収納がすでに物の収納ではなくて物の投げ込み状になってる。押し入れ私もう何年も開けてないです。開けてないです。何が入ってるんでしょう。何が入ってるんでしょうかね。
秘密。
え？
秘密だよ。
秘密ですか。
うん。教えてあげないよ。
じゃん。ポリンキ
ー。違うよ。
え？
誰がポリンキーを言ったの？
いや、よく教えてあげないよって言うじゃないですか。
うん、それはわかるけど、今、頭の中 CM 流れちゃったけど。え、なんでこんな悲しげな音楽になってるの？
え、いや、メドレーですから、しゃあないですよ、メドレーですから。
うん。割とこの辺はちょっとなんか、ホラーだな、サスペンスだな、みたいな感じがあるよ。
はい、PC 周辺で物が溢れ返っていて、時折崩れてきて、キーボードに物が乗っかってくる。あー、ありますね。まあでも私なんかはその隣に置いてあるサーバーマシンなんかは、
うん、
あのキーボードを立てかけてるんですけど、
うん、
それが倒れててですね、たまにそのパソコン本体からビビビビビビビビビってこう永遠と音がし続けることがあります、ね。ビビビビビビって言ってたら、うちのサーバーがダウンしてる原因ではたまにそっちもありますね。はい、そしてですね、ご飯釜にデミグラスハンバーグを乗せて食べたら3号いっちゃった、あるある3号は食いすぎだと思いますよ。
3号？
3 号です。
3号って食べれるの？
え？
え？
食べれますよ。
ええ。
まあ、食いすぎだとは思いますけど。
いや、もう食いすぎでしょ。
私がモリモリ食ってた時は5号を炊いて 2食でなくなってました。
HR さんの胃袋は特別だもん。
いや、だから、うん、ですね、まあ。でもまあ、今は食べれないですけどね。はい。で、PC 周辺で物が溢れ返ってからこれにて、何かを育てるゲームや物を育成し始める。かっこ。私はベランダで納豆を育成しています。へぇー。電気機器のつけっぱなしが非常に多くなる。多くなりますね、これ。そういえば一人暮らしあるある、HR の場合。電気代1万円超える。あるある、あるある、あるある。
え？
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 え？アリスさんないですか？
ん？
アリスさんないですか？
何が？
いや。一人暮らしというか、何でしたっけ、電気代、まあ、一人暮らししたことないからわからんか。
そうなんですよ。
皆さん一人暮らしの方は電気代いくらぐらいですか？俺1万円超えてます、軽く。はい。 そしてですね、独り言が非常に多くなる。まあ、独り言じゃなくて私はスカイプで繋いで、お友達と喋ってますけどね。うん、繋いでない時も一人でブツブツ言ってます。キリ。近所のスーパーの半額シールの時間を記憶している。弁当ですね。弁当ですね。
僕の近所のお店も、
はい、
やっぱり時間が経つとこう、半額になったりとか。
はいはいはい。
その頃で、お寿司コーナーの、
はい、
美味しい方のちょっと高めのお寿司を売ってるとこがあって、
はい、
そこがちょっと値段が落ちると思う。うわぁ買いたいってなる。
弁当ですね。で、あれでしょ、その半額シール貼られた弁当を、巡ってこう、殴り合いの戦いが始まるんでしょ。
うん。もう、君どうだよ。
で、郵便物が非常に少なくなる。私逆ですね。なんか、家の中にアマゾンの箱が大量にあります。これどうしよう。アマゾンの箱が大量にあります。どうしよう、これ。ね、ちっちゃいものでもでっかい箱で届くんですよね。そういえばアマゾンといえば、某コミックの単行本と、何でしたっけ。あれあれ、ファブリーズの詰め替え用パックが一緒の箱に入ってきたんですけど、これもし何かのトラブルでファブリーズが爆散しようものなら、一緒に入ってた本も大変なことになったかもしれませんね。はい、では続きまして、実家あるあるとしましては、帰省するとほぼ何もしなくなる。ああ、何もしなくなりますよね。これわかります。はい、そして、自分の部屋だった場所や、部屋だった場所の押し入れが物置化している。一応私の場合は、自分のあった部屋、自分用の部屋、なくなってます。自分で自炊することが少ない料理をやたらとリクエストする。ほうほうほうほうほう。まあでも実家に帰った時は私基本好物出てきますね、うん、実家に帰った時の私の好物、無駄に硬いゴロッとしたハンバーグ。
どういうこと？ゴロって、あ
アリスさん、はいはい、
つなぎが少なくて、
うん、
なんか肉が普通に固まっただけみたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそう、
うんうん、
それをね、その近所の精肉屋が売ってるんですよ。で、それをこう焼いてるだけなんです。だから肉汁ももう何もあったもんじゃないよ。このパサッパサのゴロゴロのハンバーグ。で、それにね、何だっけ、ソースをつけて食べるのがすごく美味しいんです。市販のソースをね。でですね、文集やアルバム、両親が取っておいた通学時代の服を見て懐かしい。いや、文集やアルバムは私中二病全開でしたからもうダメですよ。見たら恥ずかしいです。自分が損壊した場所を見てその時のことを思い出し反省する。そうですね。壁に穴開いて、壁というか木の扉に穴開いてますね。親類や友人が訪ねてくるといったことがあります。はい、では続きましてファンネルネハンチャクチョウさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃー。どうもこんばんは。す
っさんち
ょー。俺は一人暮らしをしてたらもう何十年にもなるけど、思いつく一人暮らしあるあるを挙げていくと、変なところからお金を発見する。あります。めっちゃあります。びっくりするぐらいあります。なんでこんなところにこんなんがあんのみたいな。カバンの横のポッケから1万円札が出てきたときはびっくりしました。部屋での物探しが捜索や、発掘になる。ありますよね。気がつくと冷蔵庫が水だけになっている。あ、私冷蔵庫の中はお酒と水だけだな。お酒と水、調味料。今冷蔵庫にある中にあるのはウォッカ、ラム酒、醤油、マヨネーズ、水、あと何があったっけ。 そんなもんかな、多分。
塩はガチガチ。
賞味期限が大幅に過ぎた食べ物が部屋や冷蔵庫から発見される。これね、私冷蔵庫から発見されないように気をつけてます。ですので、ね、保存の効くもの以外は入れてません。倉庫で探し物をしていると旅先の思い出の品が出てくる。ほうほうほう。お宝雑誌やディスクが綺麗に好みの順に並んでいる。おー。エッチな本や動画ディスクや写真がベッド周りに散乱している。いやー、私は、エッチな本の上に一般コミックを置いてます。エッチな道具や装備がベッド付近にある。あー、これもありますね。というのがあります、シャーってことです。はい。まあ、保存食を置いてて、その保存食が賞味期限をはるかに切れてたりとかね、ありますよね。はい、では続きまして、エヌエレンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さん、アリスさん、まだ声がちょっと遠くなってるぜ。
へい。
おー、おかえり。
よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。
皆さん、こんばんは。どうもこんばんはっす。
こんばんはです。
一人暮らしを長らく続けていますと、いろいろなことに出会いますが、その中で出会うことと言いますと。とっくに支払い終わっている公共料金の通知が溜まってくる。ありますね。クレジットカードと、で、引き落としにしてたら、その通知だけが来るんですよ。そしたら、えらい溜まってたりしますね。で、無尽蔵に入れられたエッチな動画の販売広告がポストに入っている。ほうほうほうほう。NHK が、調査と集金願いをしにやってくる。ほうほうほう。電気やガスのメーターのところに検診の通知が貼り付けられている。家電の修理依頼をしても持っていけないので業者に来てもらうばかりになる。家電の修理で思い出したー。
何？
製氷機を修理に出すのを忘れてる。製氷機を修理に出さないといけないのを完全に忘れてました。
壊れてるの？
もう真夏ですよ、アリスさん。
壊れてるの？
壊れてます。
ありゃー。
氷ができません。
それは難儀だね。
はい。使いすぎたんだと思います。で、ネット回線、Wi-Fi 接続を、電話片手にできるようになる。あー、ありますね。イルスを使うことが多くなる。あ、俺イルスをね、あんまり経験したことないです。
ああ。
一応出ます。通信通話が長くなる。ほうほうほう。季節感を感じようと小物を買ってみたりする。あ、一時期買いましたよ。
え、何を？
クリスマスシーズンになるとね、USB で光る、こう USB からの電源供給で光るミニツリーを買ってみたりとか。
うんうんうんうん。
ね、ありません？
あるよ。
でしょ？
うん。
といった、ことが個人的にはあります。まあ、季節感。まあ、でも季節ものだと、クリスマスツリーですよね、やっぱり。無駄に光る。
無駄に、ね、無駄かな？
まあ、いいと思います。いいと思います。じゃあ、続きまして、かがみさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様、こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
一人暮らしあるある。ほうほう。1、アニメグッズを集めすぎて収納場所に困る。ありますよね。ところで、かがみさんが集めたアニメグッズの中で一番面積、体積を占めてるのは何なんでしょう。それを聞きたいです。2、カレーを作りすぎて数日カレー尽くし。カレーは長持ちしますからね。ただね、私は一食で食い切れるようにします。まあ、っていうか、一人暮らしになるとね、その本気でカレー作らないですね。基本はインスタントで、あれしてしまいます、うんうん。で、うまいカレーが食いたい場合はですね、某ヌフちゃんのお店に転がり込んで、
うん、
カレー作って、って言います。無茶ぶり。で、 あの、豚とイタリアンの店なのにね、なぜかその、某食べログでカレーが押されてるっていうね。ここが出すグリーンカレーは美味しいです。
おぉ。
まあ、あの、友達に書いた、友達が書いたらしいんですけど、おいおいおいって、そんなん書いててカレー頼まれたらどうすんねんって、文句言ってました。
うん。
はい、続きまして、何でしたっけ？冬は帰宅すると部屋が寒くて寂しくなる。私ね、帰宅する時間あたりには暖房のスイッチ、夏場の場合は冷房のスイッチが入るように設定してあるんですよ。
うん。
家帰ると暖かかったり、家入ると涼しかったりするんですよ。
うん。
どや
ー。へぇ？それどやーなの？
で、たまにね、タイマーのつもりがね、電源つけっぱなしでね、出たりすることもあります。はい。で、調味料は意外と消費しない。そうなんですよ。これがね、これクレイジーソルトよく使ってるんですけど、なかなか減らないですよね。
うんうん。
そういえば、アリスさん、今日気づいたんですが、
はい。
今日というか、昨日気づいたんですが、まあ、市販されてるカツ丼あるじゃないですか。カツ丼のカツにクレイジーソルトをぶっかけるとめちゃめちゃうまかったです。
カツ丼のカツ、あ、そうだね。それは、そうかも。
ものすごくうまかった。
唐揚げとかもいいかも。
うわ、これうめえ、カツ丼化けたみたいな感じでですね。そう、某ホットモットので買ったのカツ丼なんですけど、時間がないからもう、弁当屋でカツ丼買ってこいって言って、その買ったカツ丼が、クレイジーソルトをかけるだけで、まあ不思議。ね、あなたにもおすすめハーブ調味料クレイジーソルトですね。まあね、意外に最近ハマったんですけども、昔からやっぱ知られてるんですよね。ですです。まあ、様々な主催、様々なね、ものにマッチする。クレイジーソルトでございます。はい。
うん。
クレイジーソルトはあらゆる料理にマッチするんだ。なぜかって、それはクレイジーソルトが人類のルスボ、ニューヨークで生まれたからだ。そんな感じですよね。はい、
そんなすごい通販っぽいよ。
え、そうですか。
うん。
外人通販。まあそんなわけでクレイジーソルトおすすめでございます。賞味期限はでも2019年の1月1日になってますね。ということはあれか、Windows セブンが使える間に賞味期限が切れちゃうわけですね。はい、はい、では続きまして自転車チェルビムさんからいただきました。ありがとうございます。とその前にすごくびっくりする数字が見えたんですが、
はい、
某、F ママさんの写真集なんですが、
はい、
10万部すったつもりなんですけど、いつの間にか100万部超えて売れてたらしいです。売れてるらしいです。マジパネ
ー。ちょっとさ、
はい、
本当に知りたい
ですね。
うん。
はい、では続きまして地天使チェルミムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
すぐ戻すつもりで、Windows 10アップグレードを試行したチェルミムです。こんばんは。アップグレード直後に Windows 10何でしたっけ？これ Windows 10なんですけどね。最近、 最近結構その、Windows 10のそのアップデート、お願いがですね、結構その悲壮感が漂うものになってるんですよ。
うん。
結構アップグレードしろっていう、その、結構ゴリ押しがひどかったじゃないですか。それがですね、最近その、アップデート文句がですね、随分とこう、弱々しく、かつなよなよしくなってしまってるんです。
え？え？
いやー、もともとその Windows 10のアップデートってさ、ほら早くアップデートしろよゴラゴラみたいな感じのね、
うん、
アップデート通知だったわけじゃないですか、
うん、
そのそれこそ何でしたっけ、アップデートをこうね、ゴリ押ししてくるようなその漫画、第1期第2期第3期第4期っていう、その誰かしら誰かさんが漫画にしたやつがあるんですよ。これなんですが、第1期はですね、もう普通に、というわけでアリスさん、第1期これ、
はい、はい、
Windows アップグレードちゃんのセリフアリスさん読んで、
Windows 10にアップグレードしませんか？
気持ちはありがたいけどね、使ってるソフトが見たいよなんだよね、せっかくだけど遠慮しとくよ。
そうですか。
第2期はい。
Windows 10にまずアップグレード、それとも後でアップグレード。
あれ、なんか洗濯機おかしいよね、ご飯からライスみたいなことになってるよね。これ第2期です。はい、というわけで続きまして、第3期。
はい。ちょっとちっちゃいんですけど、これ。
はい。
今すぐやる？それとも、こう、や？
いやいやいやいや、だからその意味深な選択やめましょう。やらないからね。
安心して。他のみんなもやってることですから。
いや、それは君がこうやって強引にアップグレードを回してるからじゃなくって、みたいな。で、最後
ご主人さんのためにアップグレードの予約を入れてもあげたのね。
ちょ、勝手に何してくれてんの、キャンセルキャンセルどこがですね、こんなノリだったんですが、
うん、
一番最後の最新のやつはですね、どこだったっけ、よいしょ。よいしょ。これっすね。最後がですね。これまあ画像なんですが、こうなりました。
お邪魔して申し訳ございませんが、重要な情報のお知らせです。Windows 10アップグレードの無料提供は7月29日に終了します。
このお邪魔して申し訳ございませんがっていう、このね。
ていうか、あれだな、はい、どうしよう。僕無料提供のうちにあげられない。
はい。
どうしよう。
でですね。で、うん、これを見て、いいえを押したらこうなりました。いいえを押したら、最後こうです。
承知いたしました。ただし変更は可能です。
てんてんてんてん。
変更は可能です。可能です。可能って言ってんだろうがみたいな。
いや、もう最後のこのてんてんてんって何なんでしょうね。もうなんかものすごくこう、かわいそうに感じてきますよ。
じゃあ、あれか。
途中まであんなに強気だったのにね。
承知いたしました。
途中までこんなに強気だったのに。はい。というわけで、 Windows 10にアップグレードね、いろいろとございましたが、まあね、はい、一人暮らしあるあるとしましては、食生活が不規則になる、デイリー飲料プラススポーツドリンク&各種サプリな生活を送っていて、健康診断で栄養失調を指摘されて、んなはずはないと宣言しした後、この話をしたら医師からすんごい怒られたそうです。あの時の医師は、陸自空挺レンジャー格闘協会より怖かったそうです、栄養失調、正確には非常に低コレステロールでして、基準値最低ラインよりもかなり低かったそうです。まあ、コレステロールは取りすぎは良くないんですけど、逆になさすぎも良くないらしいですね。はい、実家暮らしあるあるとしましては、ゴミが溜まる。一人暮らしだと何でもかんでもいらないものはポイポイ捨てられますが、実家だと親による選別作業があったりして、あれ主にエロ系の雑誌とかが捨てられずに溜まっていくらしいです。おろろろろろろろろ。ちなみに、空挺レンジャー格闘教官なんですが、平均身長190センチ以上で、体重県並み3桁。まあ、3桁と言ってもほぼ全部筋肉なんでしょうね。平均体脂肪率は1桁前半という筋肉だるまたち。初めて見た人は、10人中10人、あの人本当に日本人と言います。はい。で、Windows 10のアップグレードなんですが、自分の環境下、各 OS をあらかじめ DL して DVD に焼いておいた。では、アップグレード2時間ほどかかったそうです。ダウングレードは30分ほど。前、従来の OS アップグレードとは違い、デスクトップ上のアイコンとかはそのまま保持されるそうです。Windows 7の壁紙がそのまま Win10 の壁紙に変わるみたいな感じですね。
どうしよう。
ダウングレードした後もそのままなので、必要なら、サインストールとの、必要ありだそうですね。ダウングレードすると IE のエクスプローラーのスタートメニューとかタスクバーのアイコンが無効化するので登録し直しが必要だそうです。まあ、あとはアップグレードする際にはですね、USB の機器は抜いておくことをお勧めします。でないとたびたびアクセスして遅れるそうですね。それがなければ自分の場合も1時間半くらいで終わっていたか。まあ、ちなみにですね、Windows 10を新規で入れたいって方はですね、今、某マイクロソフトさんから Windows 10のインストールディスクをダウンロードすることができるんです。で、それを利用して、Windows 7のプロダクトキーをぶっ込むと、そのままアップグレードが可能、アップグレードというか Windows 10のクリーンインストールが可能ですので、まあ、やろうと思っている方はぜひ試してみてはいかがでしょうか。ちなみにアリスさんや、
はい。
まあ、Windows 7から10に慌てるっていうか、まあ、Windows 7のサポート期間自体が2020年まで持つんですよ。
うん。
で、2020年以降、もうそこまでパソコンが持ってないなって思う方は別にアップグレードしなくてもいいと思います。
なるほど。
で、2020年以降も、多分今の使ってるパソコンをそのまま使ってるだろうなって方はアップグレードしておいてもいいかもしれません。何せその Windows 10はライセンスの再認証が、の制限がすごく厳しくなってるみたいなので、ほんとパソコンの構成を変えたりするともう OS が使えなくなるってケースが、まあちょくちょく聞きます。ですのでまあ今のパソコン、もうそんなに長持ちしないなって思ってる場合はもうセブンのまんまでいいと思いますよ。逆にまあ、
うん、
2020年以降も今のパソコン多分使ってるだろうな、壊れん限りは使ってるだろうなって場合は手にしとくのも、手だと思います。はい、というわけでですね、投稿はこんなものなのかな？あ、まだありましたね。はい、キューベイさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
梅雨は明けてほしいけど、蒸し暑いのは嫌な QA です。蒸し暑いのは嫌ですよね。
うん、
でも私、ジメジメムシムシ、ジメジメしてるのは好きです。ムシムシするのは嫌ですね。
え？
え？だから梅雨時期の、
うん、
雨が降ってない日っていうのはすごい好きですよ。はい、一人暮らしのあるあるとしましては、食べきれると遺産で買った食材を腐らせてしまう。ありますよね。
もうトウモロコシ早く茹でないと。
ご飯の時の品数がめんどくさくて減る。作る量は増える。ほうほうほうほうほう。家電家具の応急修理スキルが上がる。上がりますよね。私のベッドの底板の修理スキルはだいぶ上がったと思います。
底板。
休みの日に引きこもっていると言葉を発しない日になる。私はぶつくさ一人ごと喋ってます。深夜 NHK に教習される。深夜教習されるのは嫌ですよね。インフルエンザや風邪をこじらせて高熱で動けなくなった時に覚悟をする。はい、私あります。やばい、これ動けない、どうしよう。とりあえず電話、とりあえずまず電話だ。すいません、動けます。バタッ。どうしよう、これどうしよう、助け呼ばれへんしな、みたいな感じですね。とりあえず水、とりあえず水ってこう床をズリズリと張ってですね、冷蔵庫の中にある水を、コップにも使う、そのまま飲んで、みたいな。はい、実家のあるあるとしましては、自分の部屋に保管していたものがなくなる。実家用に置いていた PC を甥っ子が持って行ってしまったとかですね。甥っ子曰くおばあちゃんが持って行っていいって言ったから、老人は孫のお願いに弱いですよね。親戚の子がやってきてお小遣いと称してお金をむしり取っていく。ほうほうほう。実家一人暮らし問わず趣味のアイテムが部屋を圧迫していく。
地震があるんですけど、
はいはい、
今地震が起きててね、
はい、
結構揺れてるの。
はははは。は
どうしようかな。
どうなんすかね。
おー、なんかすごいぞ。
あ、ちなみにですね、 Windows転用の ISO ディスクを作っておけばええんかねっていう話なんですけど、一度アップグレードはしておかないと、29日以降はセブンの ID では通らなくなります。気をつけてください。
セブンの ID って
セブンのプロダクトキ
ー。あー、
今ならそのセブンのプロダクトキーを使って、うん、いきなりクリーンインストールすることもできるんです。別のアップグレードしなくてもね。
中身が消さずにできないかな。
いや、だからアップグレードだったら一応消えないですよ。
あ、本当？
はい。
どうすればいいのか後で教えてください。
はい、ただですね、
はい、
Windows 10に対応してないアプリとかは、
あ、はい、
消えたりはするかもしれません。
それは
データとかそういったものは基本は消えないです。
はい、はい、それは承知のすけです、
はい、
ただプロダクトキーがわからない。
いや、プロダクトキーは今 Windows 7が動いてるんだったら、
うん、
アップグレードしたらそのパソコンにその紐付けされるので、プロダクトキーとか特にいらないです。
うん。
今動いてるんだったらね。
うん。
今動いてて、その Windows 7がライセンス認証取れてるのでしたら。はい。
うん。
です。
うん。
はい、まあ、そんなわけでですね、とりあえずこんなもんですかね。はい、まあ、実家暮らしあるある、もうそろそろ夏休みというかお盆のシーズンに入っていきますので、うん、なんか企画したいですよね。はい。
そうですね。お盆か。さ。
はいはい。
縁日みたいのってどうかな。
縁日いいですね。
うん。
まあ、縁日の時になぜかみんなこうスマホ持って歩いてるとかね。 はい、というわけでですね、本日も、たくさんのご投稿ありがとうございました。
ありがとうございました。
地震速報、福島県中通りなど震度4らしいです。今後の情報にご注意くださいだそうです。皆さん地震気をつけてください。そのあたりに住んでる方お気をつけくださいませ。はい、というわけで、エンディングです。というわけで最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
この放送を送りましたのは自称スーパー用心棒エイチャルと、
地震がちょっと心配なアリシラフィムです。
はい、まあ今日はですね、来週は普通に放送できると思います。今日はですね、私明日も早いので、さっさと、退散したいと思います。はい、来週はもう8月に突入ですね。8月の3日水曜日ですね。まだ帰省してないんで放送できると思います。ぜひ聞いてくださいまし。というわけでですね、今日はもうサクッと終わっておきたいと思います。 Windows 10、まもなくアップグレード終了になりますので、はい、皆さん気をつけてくださいね。というわけでまた聞いてください。なんか今日のエンディングは適当で申し訳ない。はい、じゃあアリスさん、なんか一言。
今日はお寿司をいっぱい食べて幸せだ。
また来週、See you next time。
おやすみなさーい。